海岸に泊まっている大型クルーズ船と解きます。その心は華やかに公開します。ありがとうございます。さあ、いかがだったでしょうか。はい、今回も謎かけで始まりましたオラバー研究所、今日が10月の11日でございますね。オラバー研究所研究員ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まあ沖縄県地方もね、まあ、最近台風がこう立て続けに連続でやってきて、まあね、しかも週末にやってきちゃって大変だった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でまた台風が過ぎたらね、まあだいぶちょっとまあめっきりとね、まあ涼しくなってきたりとか、やっぱ台風がね近づいた、あ、台風が去ったらね、まあ、あ、やっぱこれが独特のなんかこう秋の気配もあったりなって思ったりとかね。まああのあと僕ちょっとね、あのよく原付を使うんですけど、やっぱ原付にね、この半袖一枚乗ってるとね、ちょっともう肌寒いかなと、あったりとかして。まあ、ここら辺がね、もうそろそろ寒くなるのかなとか思ったりするんですけど、まあでもなんやかんや言いながら、結局ね、沖縄ってね、年末年始まで、まだまだ、今日 T シャツ一枚でいいなってね、そんなね、暖かい日もね、暑い日もありますので、まあちょっとね、ここら辺まあ季節の変わり目ではございますけども、皆さんね、くれぐれも体調管理だけはしっかりしていただきまして、で、まあ、まあ、季節はね、秋ですけども、この番組は、秋が来ないようにいたします。はい。なんてね、なんかね、こう、なんでしょう、漫談みたいなのが始まりましてね。どうだろう、これ。あれ、これ、オープニングトーク、だいぶ、ちょっと一人で、だいぶ繋げられるようになったなって、ちょっとね、自信だけは持ってみたんですけども、まあ、なんでこうね、一人でずっと喋ってるんだっていうわけなんですけども、いや、特に問題なくてですね、実は、まあ、本日も素敵なゲストもいらしておりまして、で、まあ、なるべく、まあね、ゲストさん早く振らなくても、僕一人でも喋ってつなげるぞっていうね、ちょっとね、それアピールしたかっただけでございます。ゲストさん苦笑いしております。はい、すいません。じゃあもう、ということでですね、今回のオラバー研究所でございますけども、また、ゲストさん、ご紹介いたします。ではご自身で、はい、自己紹介よろしいですか。はい、お願いいたします。
はい、子ども国際映画祭 in 沖縄紀宝の映画祭ディレクターでもありまして、くくるビジョンの代表の宮平貴子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。なんだろう。もう、貴子さんももうこの番組3回目ですから。
3回目でしたっけ？そうですね。昨年。
そう、前回のこの気泡のこのお知らせの時に来ていただいて、はい、で、2回目が確かその、はい、この気泡2018が始まるよってことで、その準備の時にですね、来ていただいて、
はいはいはい、そっか、3回目ですね、ありがとうございます。
いやいや、もう本当にもうこちらもね、こう何度も来ていただいてっていうのがありまして、うん、もうそっか、もうあれからも1年だと思いながらも、うん、まあ始まりますよ。
早いですね。早い
ね。
もうあと1ヶ月後に迫ってきました
ですね。ではもうね、もうじゃあもうそのね、まあもう貴子さんが来られたってことは、もう今回のテーマはまさにね、こちらでございますよ。気泡が今年もやってきたってことでございます。
はい、ありがとうございます。
はい。この気泡、ね、前回も、昨年もこちらね、紹介させていただきました。こちらね、子供国際映画祭 in 沖縄。まあ、これが、すいません、改めまして、この気泡のこの、はい、頭文字なんですけども、
はい、子供。はい、子供インターナショナルフィルムフェスティバル in 沖縄の頭文字で気泡。
気泡。はい。これもうね、去年もすいません、やらせていただきまして。はい。ね、で、また、第5回なんですね。
はい。
ちょっと
節目の、
そうですね。
年でやってます。
はい。まあ、なんかこうね、なんか、まあ、一つのイベントっていうのは、なんかこう、まあ、最初の1回、2回っていうのが、だいぶちょっと、まあ、だいぶね、難儀したりとかされると思うんですけども、5回目ですか。
そうですね。ね、なんかの感想としては、イベントって立ち上げも難しいけど継続も難しいっていう、はい、
続けるのもね、
続けるのも
ね、まあ、はい、やめるのは簡単なんですけどね。 でもやめちゃいけないって
もうそうそう、あの目標、最短目標は10年続けることなので、はい、頑張りたいなと思います、ね、
今じゃあその最短記録のちょっと折り返し地点ですかね。そうですね、
はい、折り返し地点に来てます、ね、
それで、
はい、
まあ、最短記録をまず終えて、でそれでもいや10回まで来たんだ、じゃあこんな20回行こうよってね。
そうですね、そういう風に
どんどんやっていきましょう。また、はい、でまたね、第5回っていうことで、はい、今回はだいぶグレードアップってことで、はい、なんとこちらもう先に、こちらね手元にありますと、はい、場所がなんと、
そうです、パレット、
はい、
市民劇場、
はい、でこちら9階のですね、はい、市民劇場の方で、はあ、パレット市民劇場で行われますか。
そうなんですよ。
ますます本当に映画祭の名にふさわしいような。
そうですね、はい。あの前回、前、はい、あの、第2回、第3回、第4回と、あの、はい、赤坂公民館で、はいはい、すごくアットホームな感じで、
そうですね、
とても子供たちも生き生きと、はい、やらせていただいて、
はい、
とてもすごく嬉しかったんですけれども、はい、今年は、また、パレット市民劇場という、はい、まあ、映画を見るっていうことに関しては、ものすごく、劇場というか本格的な劇場ということで、はい、ちょっと緊張もしてるんですけども、はい、キャパがもう若狭さんも素晴らしかったんですけども、はい、やっぱり400席近く の、
は
あ、倍になってくるので、はい、はい、もうどんどんたくさん来ても大丈夫です、はい、
ね、
クラス全員とかで来ても大丈夫です、
はい、もうね、学校中全員連れてきてもね、
連れてきても大丈夫な、
はい、そう、僕も本当その、まあ、この番組がきっかけで、はい、昨年このイベントを知りまして第4回、まあ、行かせていただきまして、
はい、ありがとうございます、はい、
タンクカッター見に行きました、は
い、ありがとうございます、
ね、若狭公民館 も僕も当時初めて入ったんですよ、
はい、
で本当にね、僕当時まで、
そうなんですね、初めてだったんですね。
そうなんですよ、
はい、
若狭公民館は場所はしてたんですけど、はい、まさかこんな大きなホールがあるのと思うぐらい。
そうなんです、はい、もうなので昨年は本当に若狭公民館が映画館になったということ
です、ね、
呼び込みで、やらせていただいて、
はい、
で それもすごく楽しかったんですけども、はい、今年はそうですね、またステップアップして、
はい
はい、
まあ、ステップアップどころかもうジャンプアップといってもう、まあ、これね結構、まあね、まあ、まあもちろん運営する側ですから、ね、これだけの箱っていうのが、ね、やっぱ緊張もあると思うんですけど、一番はね、子どもたちどうですかね、うん、逆にテンション上がってたりとかして。
そうですね、この子ども映画祭、そもそもがやっぱり、世界の映画を、
はい、
子どもたちに見てほしい、
はい、
小さい時の多感な時期に、
はい、
世界の映画を見てほしい、はい、でそれが、はい、それもですね、まあ、大体子ども映画祭ってやっぱり短編の特集をしたりするんですけども、
はい、
実はその短編ではなくて長編の、はい、90分とか100分とかあるドラマを、はい、見てこう人生の疑似体験をしてほしいっていう思いもありまして、
人生の疑似体験、
はい、はい、で映画ってやっぱそれができるじゃないですか、はい、もうその枕闇の中に入ったら、
はい、
本当にその全く自分とは立場も違うけど、
はい、
で肌の色とかまた話している言葉とかも本当は違うんだけども、
ね、う
ん、本当にその主人公の気持ちになって考えたりするっていう、はい、ことができるのがやっぱり映画のとっても強みだと思うので、そういった意味ではやっぱり小さい子にも90分のドラマを感じてほしいという気持ちがあって、
はい、うん、
で今年はですね、去年タングカッター、
はいはい、
見ていただいたときに、
はい
はい、日本語吹き替えを、
はい、
去年から初めて、
はい、
沖縄の、
はい、
俳優さんとか役者さんとか、
ね、
声優さんが、吹き替えしていただいた
んですけど、あれもみんな沖縄のスタジオでやられたんですね。
あ、そうなんです、はい、はい、上がり浜スタジオというところで やらせていただいて、
はい、
今年はですね、毎年3作品上映するんですけども、
はいはい、
2作品が海外の作品なんですが、
はい、
この2作品を吹き替えを行いました、
はい、
沖縄で。
じゃあもう、
はい、
ね、僕あれ見ましたよ、告知の方。この告知、
はい、
ここ吹き替えの、
あ、はい、
はい、で吹き替え
で、
なんか、はい、オーディションもなんかあったそうで、
あ、そうそうそうですね、
で、
はい、
ちょっと心揺れたんです、
はい、
僕も、
はい、
行ってみたいなってのもあったんですけど、はい、いかんせんちょっと仕事 で、
ね、平日
だったので、そうそう、
はい、
これ まあ、まあ、これちょっと、まあ、ちょっと、まあ、いやらしい話なんですけど、はい、あれ、ちゃんとあの、まあ、ちゃんと出られた方には、ちゃんとあのお気持ちがもう出てたりとか、
そうですね。この事業自体が、はい、やっぱり子供、はい、もちろん子供映画祭っていう、ワークショップ自体も、はい、沖縄県と、はい、あと沖縄県文化振興会っていう、はい、支援がありまして、はい、やっているんですけども、はい、この、吹き替え事業に関しても、はい、その文化振興会の支援がありまして、はいはい、これはいつまで続くかは分からない支援ではあるんですけども、今年はちゃんと、はい、はい、出まして、そうですね。今年そうですね、沖縄のキャストさんと、はい、あと、はい、一人ですね、すごくスペシャルな、声優さんが、
これはまたその当時、はい、当日までちょっと内緒ってことで、
あ、いえ大丈夫です、
あ、そうでも、ね、はい、あ、そうですか、
もう告知のところにも書いてあったので、
あ、そうなんですね、
はい、矢島明子さんが、
はい、前回に昨年続き、
引き続き、はい、はい、やって手伝ってくださいまして、はい、なのですごく沖縄のキャストさんも、はい、すごく矢島明子さんとの共演が、はい、やってみてすごく、はい、刺激になったようで、はい、とても
ですね、
そうなんです、先日さっき台風でいろいろ大変だったという話をしたんですけど、はい、9月28日にちょうど、はい、子どもの記者会見と、はい、あと試写会を私たちも、はい、予定してまして、それが見事に吹っ飛びまして、
台風25号でしたっけ、確
かに24号の前ですか、はい、前ですね、
なんか金曜日の夜に行きまして、はい、そっか土曜日ずっと丸々行ってね、
本当なんですよ、それで、
ですよね、
残念ながら子ども記者会見は、ちょっとまた10月の、後半になるんですけども、はい、その時に試写も行って、はい、でもう劇場すごい、400名のキャパの劇場で聞いたんですけども、はいはいはい、すっごく良かったです、はい、
これはね、まあ、これも昨年もちょっとお伺いしたんですけども、これもやっぱ第5回となってくると、はい、まあね、毎年毎年この参加される子どもたちがいて、はい、その成長ぶりが楽しいと、
うん、
で今回もまたそう、まあ、初めて参加される子どもたちとか、うん、でまたその、まあ、この連続でスタッフでお手伝いされる、はい、子どもたちとかも、ね、まあ、子どもたちを超えても子どもたちどころか今も高校生とか今、確か20歳ぐらい、ぐらいの、その方も OB の方ともいらっしゃるとか、
うん、あ、そうですね、今年、20歳はまだいないんですけど、もう卒業して、はい、県外で、
あ、そうでした、すみません、はい、そこで映画のなんか、
そうそうそうそう、あ、そうそう、そこでもうちょっとしたら、すごくいいニュースが、はい、お知らせできるんですけど、まだちょっと、ちょっとお知らせできないんですけど、
はい、
基本の卒業生の子も、はい、すごく映画の方頑張ってて、うんうん、で、そうですね、で、今、小学校5年生から、はい、キホのプレーの、プレイベントっていうのもあったんですけども、はい、そのプレイベントから関わった、高校生スタッフ、あ、はい、小学校5年生の、はい、女の子が成長してもう高校生になって、うん、で、すごくリードしてくれて、
はい、
で、やってますね、
はい、
もう頼もしいです、
はい、ね、ね、またその初めて その参加される子どもたちもまたその初めて そのこうやって映画に関するイベントがこういう大きな場所でっていうのもまた感激も多分大きいでしょうし、
は
い、
そうですね、
でまた、ね、その前々からその一緒にやられていたそのまあ子どもたちもこんなに大きなところでできるんだっていうのもさらにまた喜びも大きいんじゃないかなと、
ね、もしかしたらまだみんな実感が湧いてないかもしれません、
当日
今年が初めてなので、はい、もしかしたら今まで参加した子もやっぱり、はい、これから参加する子も、はい、まだどんなとこでやるんだろうって、まだ何をやるんだろうっていうことも、うん、まだみんなあやふやな子もいたりするんですけど、うん、映画祭ってやっぱり実際映画祭になってみないと、
はい、
あ、なるほど、こういうことかっていうことが分からない部分もあるじゃないですか、はいはい、大人でも。で、
そうですね、うん、
毎年これは、ワークショップというか、みんなでミーティングして、はい、集まるたびに、楽しかった、はい、面白かったって言うんですけど、はい、映画祭経験すると、はい、もう、 今までの人生の中で一番楽しかったみたいな、うん、あのコメントが出てくるんですよ。はい、やっぱもうみんな必死で、はい、協力し合ってやって、うん、それがすごく、なんていうかな、社会とつながるというか、やっぱりお客さんは、はい、外の世界から来て、はい、でそれを今までみんな培ってきた、はい、メンバーと一緒に、うん、お迎えして、それで映画を見て、はい、楽しんでもらう、で自分も映画を見て楽しむ、はい、で映画でやっぱりつながるっていうことがすごく大きな醍醐味ですので、うん、すごくそういった意味ではなんかそういう経験ってなかなかないので、
はい、
とてもうん、と楽しいっていうことと、あと言葉にならないけど、はい、なんか面白かったっていう、はい、感想がすごく多いですね。
はい、もうこのね、子どもたちの奮闘ぶりもそうなんですけども、うん、まあまあね、まあ、あと実際ボランティアで、はい、ね、まあ、
そうですね、大人の
方たちの皆さんでも一丸となって、はい
はい、そうですね、
でまたここもまたね、まあ、そのね、そのお父さんお母さんとか皆さんが手伝ってくれたりとか、
うん、
そういったところのつながりができたりとかして、
うん、
で、なんでしょうね、このね、本当お祭りなんだっていうのを、やっぱ見に来てくれた人に伝わってくれればなってありますね。
うん、そうですね、
うん、でまたこれ多分僕も前回も言ったと思うんですけど、ぜひなんかね、今後また第10回とまた重ねていくにはですね、もうこの3日間だけじゃなくて、なんかもっともっといろんな場所でやってほしいなって。
そうですね、はい、本当もうちょっと、ちゃんと体制を整えて、
はい、
まあ、沖縄中でやるとか、
はいですね、なんか、はい、なんかね、はい、全島キャラバンみたいな感じでね、
本当要望が多くて、はい、前回もタングカッターとかの時に、はい、やっぱ里に来たらやんとタングカッターと、
はい、
あと何でしたっけ、地球に優しい生活っていうものをやったんです、うん、はい、やった時もなかなかこういう映画を見たことがなかったっていう子も多くて、
で、
那覇だけでやるのはもったいないとかね、北中城に来てくださいとか、やっぱりあったので、そういう活動も広げていきたいなと思ってますね。
はい、
今回5年目、そうですね、節目の年なので、これを機に、そういう活動にもつなげていけたらなと思ってます。う
ん、またね、まあ、あと若狭公民館で結構ね、そういった試写会とかイベントも結構行われてますよね。
あ、そう、明日、ね、あ、明日、ごめんなさい。13日
ですね、今日が。はい。で、だ今夜ですか。
今夜、金曜日。
あ、いや、すいません。
あ、
すいません。いえいえ、もう過去形になっちゃいましたけど、でもまあ定期的に行ってますよね。は
い、
そ
う
ですね。
ミスワ上映会っていう素晴らしい上映会を行ってて、
はい、
で、はい、とても、あの上映会もすごく、金城さんっていう、方が、若さでやってた、はい、そういう子供の時に、経験した、
はい、
とても楽しい映画の体験を、
はい、
復活させたいということで、うん、立ち上げた映画祭、はい、映画祭で見せた上映会だと思うんですね、はい、そういった意味ではすごく熱い大人たちが集まっている、はい、ということで、これ、はい、キホともとても共通してるなというふうに思いますね。
そうですね、
私、
またこれでこの、ね、地域のつながりとかもね、はい、また生まれてきますし、
は
い、
うん、
なんでしょうね、まあ、この間もこれ、すみません、たびたびも前の話ばっかりなんですけども、確かその当時いらしてた宮城さんが、
はい、
若狭公民館の館長ですね、はい、が公民館が元気だったら地域も元気だってことで、うん、だこういった公民館のつながりはもっと大事だよってことを話してまして、うん、なんかね、まあ、よくもう、ね、定期的にこうイベントをされたりとかして、やっぱ元気だなっていうのはありますね。だこれ その大きくなったのがこの今回の映画祭もそうなんですけども、なんでしょう、子どもたちが元気だったらやっぱこの街もその、ね、まあ、そのましてや沖縄が元気になってなれば、うん、これ本当にいいことだなって、まあ、なんて言うんでしょうね、まあまあまあ、ちょっとこの話の間なんですけども、まあ、最近なんかあんまりね、なんかほら不景気だとかやれなんか、あんまりこうね、あんまりこう明るいニュースもないので、ぜひ子どもたちだけはなんかこうね、明るく楽しくこうやってなんかのびのびとやってる様子って見てたら、大人たちも、ああ子どもたちがこんなに楽しくやってんだったらうちらも負けてらんねえなって。
そうですね、うん、いつもボランティアスタッフにお願いするのは、
はい、
大 大人が、
はい、
楽しいの見本になってくださいって言って、言ってお願いするんですよ。
あ、はい、
あのやっぱあのもちろん、まあ、いろいろ大変な部分もあるんですけども、はい、あの子ども映画祭のすごく、はい、あのいいところというか、私自身が大学時代に、はい、あの映画祭を経験し、映画祭後ボランティアを経験して、
はい、
あのとっても良かったなと思ったのが、はい、あのまあ、今まで小中高ってなかなかあの部活動とかそんなに盛んにしてなかったので、
はい、
あの学年以外 の、はい、あのつながりはそんなにできなかったんですね、うん、で、まあ 塾、 まあ、塾も一時通ってたけど、そんなに、まあ、それでもやっぱり同学年 の、 あのつながりだけじゃないですか、うん、で意外と隣 の、 あの学校とか、あと年上 の、 あのつながりとか年下のつながりって、うん、できないもので、あの実際、まあ、小中高の時、はい、高校に通っている時っていうのは、はい、だけど映画祭をあのに、まあ、映画っていう好きなものがあって、その、はい、あのお手伝いをした時に、はい、あのいろんなつながりができたんですね、
はい、
あのそれはもう大学時代だったので、
はい、
あの例えば社会人の方ともつながったし、うん、はい、あとあの同じ学校に通ってるけど違う学部 の、 あの、はい、違う学年 の、 あの映画好きな子たちともつながったしと、はい、いうことで、すごくあのつながりができて、うん、でやっぱ好きなことでつながるので、あの自分は正直そんなにあのコミュニケーションうまい方ではないんですけど、
うん、
あのやってみようという気になるというか、なんかすごく好きでつながって、はい、あの例えばチケットも売ったことないけどとにかくやってみようみたいな、なんか、うん、あのいろんなことに挑戦できたんですね、
はい、
で、あ、これこういうことがあの小中高って、はい、あの経験できてたらもしかしたら違ってたかもなっていうのがすごくやっぱ大きくて、
あ、そうですよね、なんか、うん、もう子供の時がすでになんかもう、ま、本当にもう一つの意味であの働くっていうことでは、このみんなとこうつながりながら働く、まあ、本当にあの一つの仕事を成し遂げるっていう意味では、うん、まあね、これはもう他のところでは学校では絶対できないことでもありますし、
そう、うん、あの学校がまたね持ってた役割っていうのが、うん、前はあのそういう文化祭とか、うん、あのあったと思うんですけど、
はい、
今割とあの2014年にやっぱ子ども映画祭立ち上げたきっかけっていうのが、
はい、
あの割と那覇市とかあの大きなあの方針でそういうあの学業に集中するみたいな方針が決まった年でもあったんですね、
はい、
でその時に私あの、うん、っていうことは私みたいな漫画描いてて幸せだった子っていうのはどうなんだとかちょっと思っちゃってあの、
はい、
あのま、漫画描きながらみんなに回し読みさせてるのが学校行く楽しみだった子とかどうなるんだろうとか思っちゃって、あのそういう例えば文化イベントがあるからあの頑張れたみたいな、
うん、
あの、で私は結構学生の時はそんなに優秀でもなく、はい、まあ、不良でもなく、まあ、なんかもうオールさんのそんなにあの出来損なくなくないみたいな、
まあ、
中間なんだけど、うん、なんか特徴のそれといって特徴のないあの、ね、だったんです
ね。いやいやいや全然も
うあのなのでそういう 絵とか美術とかが好きであのやったんですけど、
はい、
あ、そういうあのじゃあそういう子の居場所ってどうなっちゃうのかなっていうのもちょっと心配もあったりして、うん、
はい、
であのいい機会なので、はい、あのやっぱり立ち上げようという気持ちになったんですね、
はい
はい、
これはね、はい、あの今ね話にしてたんですけど、まあ、僕も学生の時こんな感じでしたよ、
はい
は
い、
全くもう中学、はい、高校の時なんかもう本当、はい、中学の時はもうなんだろう、もう目立たない子で、で本当にもう一日中何してんだかみたいな、
うん、
もうラジオがお友達みたいな子でしたね。
うん、
それが、ね、まあ、ラジオが好きで、当時だったら、はがき職人って、あの、はがきに書いて、
はい、
あ、ディスクジョッキーに投稿して、うん、で、このパーソナリティが好きで、毎日毎日聞いてて、
うん、
で、それでなんか、なんだろう、この、あの、はがき職人の姿が本当の自分の姿かな、とか思ったりとかして、
うん、
で、学校で普通に授業も、ふーんって聞いてて、
うん、
なんかね、先生からもなんかあのちゃんと もうちょっと勉強しなさい言われたりとかして親からも宿題しなさい言われて、
はい、もう私も盛んにあの高子さんは芸術学科ね、このせいあの言わなかったんですけど、
ええ、
あの、 ていう感じのことでしたね。でも芸術学科に通おうと思って、はい、デッサンをしてみたら、はい、これは私の道じゃないとかも、はい、すぐ分かって、はいはい、そういう、はい、どっちつかずな子でしたね。
はい、なるほど、はい、まあね、まあ、それがでもほらね、まあ、回り回って僕がラジオ出るからなっちゃって
そうですよ、ね、
面白いものだなというのは本当この 2,3 年で思うんですよね。
うん、
まあ、そのやってるその謎かけとかも、はい、まあ、まさか自分がこんな人前に出ると思わなかったっていうのがありまして、でまたね、また今そうやってまた宮平さんも今こうやって映画監督として好きな映画のことで、で次から次へと本当に人々を感動させたりとかで人々を動かして、ね、また一緒に子供たちとまた成長していくのがまた楽しいで、なんかしょうがないと言いましょうか。あ、そうだ、まだ大事な大事な、はい、その第5回子ども国際映画祭なんですけども、はい、ちょっと日程を、
はい、
こちらも、まあ、ポンって画面にも、これ YouTube にもね、これ見れるんですけども、はい。
はいはい、11月の16日が前夜祭で、
はいはい、
17日、はい、土曜日と18日の日曜日の両日が映画祭になってます。
はい。
はいはい、で今年ですね、はい、すごくスペシャルなことがありまして、実は、はい、まあ、日本語吹き替え全部つけてますので、はいはい、保育園のお母さん、お父さん、はい、両方なんですけども、はい、映画を全部見ると、はい、つまり映画を見ると3作品を見て、はいはい、映画館、子ども映画祭に来ていただけると、
はい、
半券の、はい、見たっていう半券を貼っていた、はい、抽選をやっていただくと、
はい、
もしかしたらランドセルが合計10名の方に当たるかもしれないという、
あまりにもびっくりすぎて後ろのポスター落ちちゃいました
はい、で当たるんですよ。ブランドの、はい、有名ブランドさんのランドセルが、はい、はい、当たります。
これはね、はい、それは対象はそのじゃあ保育、あ、小学校以下の子供たち、
そうですね、はい、来年度、ね、新入、
はい、2019年
1年生になる、
はい
はい、保護者さんとそのお子さんが対象なんですけども、は
い
は
い、これ大事なことだからもう一回じゃあ言いましょうか、
はい、
じゃあ、
はい、この今年、はい、第5回子ども国際映画祭 in 沖縄紀宝に、
はい、
で映画を3作見ますと、
はいはい、
ランドセルが当たるという、
はい、
スペシャルなことがありますので、はい、ぜひ映画を見に映画祭に来て、
はい、
ランドセルに、はい、応募をしてください。
まずその条件はその映画を3作品見るってこと、
そうですね、
でお子さんが小学校、あ、小学生以下、来年度の4月から小学生を迎える、はい、まあ、子供さんがいるってこと、
はい、そうですね、
で一応抽選ってことですね。
そうですね、
はい、
抽選で、
またこれ抽選って言っておかないとね、
はい、そうです
ね外れちゃったよとか
でもランドセルの他にも、はい、また素敵なカヌチャ、リゾートさんですとか、
はい、
ホテルの宿泊券が当たる、
あ、これ大人でも欲しいですね、これ。
そうです。ホテル、
はい、
当たる抽選会も、はい、映画を見たら、はい、参加できますので、はい、ぜひ見に来てください。
はあ、はい、これはまたね、大人が見ても楽しめる、またその、まあ、今後もまたその、じゃあ、これからね、これ本当に、僕、昨日、ね、その収録で言うのもなんなんですけど、
はい、
今よくね、新聞社とかがこうやって、まあ、小学校、中学校に上がる、うん、子どもたちに、
はい、
なんかその新聞社の方からこう、なんかなんて言ったらいいんでしょう、まあ、奨学金じゃないんですけど、
うん、
こう、まあ、お祝い金みたいなのを抽選で、まあ、寄付いたしますよみたいな、
あるんですね、
あって、それ、はい、昨日たまたまそれ見たんですよ。
はい、
そしたらやっぱそのランドセルとかそれ必要なんでってことで、
うん、
そういったなんだろう、やっぱね、まあ、これ結構、まあ、沖縄ってね、まあ、前々から貧困問題とか、
うん、
そういった問題もありますけど、こういった周りが救いの手を出してくれたりとか、あ、じゃあぜひぜひこういったところでちょっと挑戦してみようとか、
うんうん、
だからね、決してなんかそれで、ああ、もう、ああ、なんていうの、もう子どもの成長にはお金かかるんだというみたいなマイナスの見方じゃなくて、
うん、
いや、意外と社会が助けてくれるかもよって、
うん、そうです
ね、それでまたそのイベントでもあったりとか、うん、じゃあ、本当にあれですね、このイベントが本当にもう、 なんだろう、本当にさっきのように、あの地域が元気だったら周りが元気ってみたいに、
うん、
このイベントを見に行った人たちが本当にこのイベントを通しても楽しかったって言えるし、またこれでちょっと余裕ができたって楽しめたら、
うん、特にあの、うん、子ども映画祭は、うん、まあ、第2回目から、
はい、
大人子ども共通で一作品500円っていう、はいはい、すごく低価格な、はい、ほとんど右がないという、はい、映画祭には右はないんですけども、はい、やっぱり家族で一緒に、うん、見て、3作品家族で一緒に見ても財布に痛くないという、
うん、
価格を目指して、500円ということでやらせていただきまっていて、
はい、
本当に例えば沖縄だったら、うん、なかなか海外に留学とかあって海外の人の生活を見るとかってなかなか難しいと思うんですけども、
ね、う
ん、映画だったらそれができるので、
はいはい、
本当に一人でも多くの、はい、お子さんと、はい、あと家族の皆さんに来てほしいなと思います、
はいはいはい、ではそんなですね、はい、子ども国際映画祭今年のこのね、はい、ラインナップなんですけども、はいはい、紹介していただけますか、
はいはい、ありがとうございます、はい、今年はですね、はい、失礼しました、はい、太陽の子という、
はい、
台湾のお隣の台湾の映画で、
はい、
100分の映画があるんですけども、
はい、
チェン・ヨーチェ監督とあとルカ、はい、レカルスミ監督さんが、
はい、
共同監督で作った、
はい、
台湾の子という映画と、
はい、
あと、オーストラリアの作品で、はい、オドボール、
はい、
ペンギン救出大作戦という、
オドボール、はい、ペンギン救出大作戦、
ここ、はい、ペンギン救出大作戦という映画、またですね、あと日本からは、
はい、
皇帝にこち吹いてという
皇帝にこち吹いて、
はい、
ほう
をやります。で一つ、
はい、皇帝というのは学校の皇帝のことですよね。
はい、そうですね、はい、で太陽の子はですね、はい、私昨年の、はい、6月に東証、はい、映画祭、東証音楽祭というのがありまして、はい、台湾との音楽祭がありまして、
はいはい、
そこで拝見することができたんですけども、はい、ものすごく心打たれたというか、
はい、
がありまして、うん、とてもね、沖縄に重なるというか、シングルマザーのお母さんが、
はいはい、
台湾の少数民族のアミ族の、
はい、
お母さんなんですね、
はいはい、
で台北で、うん、ジャーナリストをしながら、
はい、
子どもたちに仕送りして、
はい、
自分の、アミ族が住む、
はい、
村に仕送りをして、
はい、
暮らしているんですけども、はい、ある日その子どもたちの面倒を見ていたおじいちゃんが倒れちゃって、
うん、
で そこで村に戻ってきたら、
はい、
村ではこのアミ族の土地がもうどんどん荒廃していってるんですけども、はい、その土地を大型リゾート施設を誘致しようということで盛り上がっていると、
は
い、で、それをちょっと待ってということで、昔ながらのアミ族の、誇りにしていた稲作をもう一回復活させようじゃないかということで立ち上がる、女性の話なんですね、
うん、はあ、これそうですね、沖縄の環境もそうなんですけど、うん、なんかそうですね、まあ言うなであればちょっと日本 の今のその問題もちょっと僕今、まあ、似てるかなと今ちょっと思って、
うん、
なんかほらまあね、沖縄はもちろんそうなんですけど、日本も今ほら、まあ、例えばカジノをね誘致しようとか、
うん、そうですね、
僕これなんか以前ラジオで松山千春さんが言ってたんですけど、うん、そんな広大な大地もあるのにそんなカジノを呼ぶよりかは、
はい、
まだ日本のこの広大な田んぼや畑を生かして、
うん、
でずっとそれで農耕してた方が数百年後時どっちを選んでよかったかなって言えるのは、うん、僕は後者だと思うんですけどねって、うん、それが響いてて、
そうですね、まさしくそういう、お話でもあって、かつやっぱり映画の中ではやっぱり台湾政府が、うん、その少数民族のこの土地をちょっと、
はい、
なんだっけな、無理やりこうととなんていうかな、権利をこうもらうっていう、はい、そういう描写もあって、
はい、
ただそれがそうですね、この 映画自体がですね、
うん、
実話を元にした話でもあって、
はい、
すごく希望が持てる映画でもあって、
はい、
とてももちろんそういう社会的なこともあるんですけども、
はい、
基本的にはお母さんが子供に向かってすごく尊厳を持って生きるとはどういうことなのかっていうのを体現しながらこう見せていくっていう映画で、はい、その姿がなんかもうね、はい、ものすごく胸を打たれる映画でして、
はい、
多分どんな人が見てもエネルギーをもらう映画だと思いますね、はいはい、
なるほど、
はい、
今ねそのさっきちょっと台湾のアミ族っていうところピンときたんですけど、はい、あもうそれなんでピンときたのかと言いますと、はい、以前この番組のゲストにですね、音楽の平原さんが来ていただきまして、
はいはい、
平原さん先日台湾で、
はい、
賞をいただきまして、
あそうなんですね、
それが、実はそのアミ族の方との共同で作った歌だったんですよ、は
い、
そ
です
その都のその、はい、平原さん都の方でその、はい、そちらの少数民族の方と一緒に、はい、作った音楽が、はい、あちらのその、まあ、台湾のグラミー賞と言われるような賞を取ったってことです
ごいですね、
で、はい、その時の、まあ、音楽自体は歌自体は、うんまあ、来年日本では発売されるんですけども、うん、番組で一応先日収録いたしまして、確かこれこのポッドキャストでも聞けますので、
うん、
音楽が本当にねちょっともう何でしょう、もう目の奥がちょっともうじわっとくるぐらい、
そうですね、
エネルギーがあって、
そうですね、太陽の子でもやっぱすごく、はい、アミ族出身の、はい、歌手の方が歌っていて、
はいはい、
それもその2015年、はい、制作当時に、はい、高尾の、映画祭で、
はいはい、
最優秀音楽賞を取った方と思います、
はい、
でもう一つがですね、
はい、すみません、いえ全然もうこれでいや今なんかもうこれでね、はい、もう見に行きたいっていうのがまたさらにね高まりましたので、
もちろんこの太陽の子も、
はい、
アミ族の言葉とあと、はい、中国語と両方使われてるんですけども、はい、基本的には日本語吹き替えは、はい、標準の日本語で、はい、吹き替えをしております、
はい、
で吹き替えをされ担当していただいたのが物見立つ杉子さんと言って、はい、ラジオパーソナリティとしても
FM 那覇でもね、
はい、
有名、
よく
もう本当にご活躍されてまして、
はい、ものすごく素敵なマッチング具合で、
はい、
はい、すごく その他の方々も、はい、とっても魂を入れてやっていただいたので、
はい、
もうぜひ多くでも一人でも多くの方に、うん、見ていただきたいですね、うんう
ん、はい、はい、
でまたオトボールというペンギン救出大作戦という、
は
い、
なんかねタイトルを聞いたらなんかなんだろうちょっとなんかちょっとこうなんか昔のね子供の絵本とか出てくるような、はい、なんとか大作戦みたいな、
うん、とってもですねこれもまた別のアプローチではあるんですけど、はい、すごくドタバタコメディで面白い作品なんですが、
はい、
これもオーストラリアで実際にあった話を元にフィクションにされてまして、はいはいはい、でオドボールのオーストラリアのウォーナンプールっていう島が、はい、町があって、そこには、はい、妖精ペンギンが、絶滅危惧種の妖精ペンギンが、
はい、
集まる島があるんですね、
はいはい、
でそこを守るペンギンを保護している一家のお話でもあって、
はい、
で、でも、もう残りもう20話とかになっていて、
はい、
もう 10話を切ったら、もう保護区が解除されてっていう危機があって。
はい、
で解除されても本当にそこはもうペンギンがいないってことになってしまって、
はい、
なってしまうということで、
はい、
どうすればいいんだってことで、
はい、
そこで活躍したのがなんと殺処分寸前の問題犬のオドボールという、
はい、
白い
ワンちゃん、
はい、ワンちゃんなんですね、
はいはい、
でそれはもう映画を見てからのお楽しみなんですけども、はい、
うん、
ものすごくこれも面白い、はい、映画で、
はい、
そのオドボール、まあ、問題犬で殺処分す、
はい、
もう一回問題を起こしたら殺処分っていうぐらいの、はい、問題犬だったのが、
はい、
飼い主の、
はい、
飼い主が、あ、オドボールにはもしかしたらペンギンを守る才能があるかもしれないっていうことの、うんうん、その気づきがきっかけで、ペンギンを守る作戦を立てて、
はい、
で、はい、やるという話なんですね。一応、まあ、続きは見てからのお楽しみなんですけども、
このオドボールっていうのはワンちゃんの名前だったんですね。
はい、そうですね、はい、
なるほど。
オドボルってあの、はい、オドってあの奇妙っていう意味があったりするんですよ、はいはい、で変わり者みたいな意味もあるんですけども、はい、あのそのオドボール自身あの犬自身もそうですし、はい、あのそのオドボールを飼ってる、はい、あのおじいちゃん自身もそうで、で、はい、そのおじいちゃんと孫娘が、はい、あの協力してあの、はいはい、あのやるあの、はい、ペンギン救出大作戦を立てるっていう、うん、はい、映画です、はい、これもこれはね本当にあの、音楽もとかも素晴らしいんですけども、うん、私この映画を最初に見たときに面白いと思って、うん、であのちょっと英語版を手に入れて、はい、あの英語字幕をあの小学校の、はい、英語字幕版を小学校 の、 あの、はい、スタッフとかの子にお願いしてちょっと見てもらったんですよ、はい、英語字幕版で も、 もう全然目を離さないぐらいすごく夢中になってくれたので、うん、これはとても、うん、あの小さいお子さんでもすごく、うん、あのもちろん日本語吹き替えでやってますんで、うん、あのおすすめです。
これは、はい、でそして、まあ、全体的に、まあ、このオドボールは、まあ、コメディって言いますか、まあ、ちょっと
そうですね、まあ、コメディ
あの、まあ、ちょっと、まあ、まあ、ちょっと、まあ、肩の力を抜いてみたいな、はい、こう感じでしょうかね、はい、まあ、でもその中でこのちょっと動物愛とかそういった自然とかの、ね、ね、はい、美しさとかもやっぱ一緒に感じ取ってもらえれば、
はい、特にあの、はい、オーストラリアのやっぱ壮大な自然がそうです、ね、はい、ありますので、すごくこれは必見の映画です、は
い、なかなかオーストラリアの、ね、はい、映画っていうのも見れないですからね。
そうですね、うん、あ、そうかもしれませんね、うん、あのこの間子どもスタッフ第1回目の試写は子どもスタッフに英語字幕でやったんですけど、はいはい、あの装飾担当の子が、はい、あのハリウッドより面白いって書いてくれて、
そうなんですね、
はい、それはちょっと嬉しかったですね。
なるほど、
は
い、もうね、すいません、今こういうお話をしてる最中もですね、はいはい、あのね、高子さんがね装飾担当っていうから、
はい、
あ、あっちの装飾かと思って、
あ、
うん、はい、あの、まあ、あの装飾動物の、
あ、なるほど、
もう、もう頭の中で常になんかもう言葉がね、なんかもうなんか因数分解されてしまって、
なるほど、
すいません、もう職業病です、本当これ。
いい
いい、はい、そしてその、で、日本の映画ですね。
はい、日本の作品は、皇帝にこち吹いてという作品で、これ、はい、もしかしたらあの劇場公開もされた作品かもしれないんですが、
はい、
監督が金田さんといいまして、
はい、
場面感、場面監目賞という、
はい、
場面、はい、場面監目賞という、
は
い、ちょっと症状があって、はい、その、どういう症状かというと、はい、お家ではちゃんと喋れるんだけど、はい、やっぱり学校に行くと喋れなくなってしまうという、はい、まあ、苦しみを抱えた女の子の話でもあって、はいはいはい、で、その女の子と、あと、を担当する教師の話でもあるんですね。はい、うん、で、私映画を見たときに、ものすごく子役の二人がとても良くて、
はい、
その場面監目症の女の子と、あともう一人、なかなか貧困、お母さんが、すごく借金の返済に追われていて、はい、とても、ハードウォークをしていて、子供がやっぱりちょっと手が行き届かなくて、はいはい、問題を持っている子供、はい、男の子がいるんですけど、はい、その子とのつながりを描いた作品なんですね、はいはいはい、でこれは なんでよかったかというとですね、ものすごくですね、大人の立場もすごく描かれていて、はいはい、まあ、教師がどうにかしたいって思う教師と、でも学校側は同じように扱ってくださいっていう思いがあったりとか、はいはい、でも教師他の教師はやっぱり生徒を何とかしたいと思うんだけども、はい、なかなかその、なんていうかな、はい、板挟みになったりとかする。はい、で、その女の子は、やっぱり学校でいろいろあって、ちょっと登校拒否、はい、になってしまうんですけども、はい、その時の、家族の心理というか、はい、お母さんが抱えるプレッシャーとか、はい、いろんなことが描かれていて、うん、とても、面白いというか、面白いって言ったらことも語弊があるんですけども、はい、小さい時には多分、大人たちがこんなに頑張って、こういう気持ちでやってるんだっていうのを、うん、私自身も、まあ、実際、企業をこういうオーガナイズするまでは、なかなか気づけなかったことでもあったので、はいはい、いろんな大人たちがいろんな立場で、はい、子どものことを思って、
はい、
やっているっていう、はい、なんかそういうのが伝わってきて、
はい、
なんとか子供にも見てほしいっていう、はい、はい、そういう気持ちが、はい、溢れてる映画です。
はい、 これはもう、それぞれその、もう公開日は決まってますか。
ですね、あ、はい、
またこれはまた、はい、まあ、これ
プログラムはまだ。オドボールは、はい、あの日本初公開で、はい、あの11月、あのこの子ども映画祭が初めてですね。はい、で、台湾の太陽の子に関しても、あの、日本語吹き替えでは、あの初めてで、はい、公開されます。
ごめんなさい、失礼いたしました。はい、この本祭のこの17日、18日のうちの、はい、あ、このどの曜日、あ、どの日に。
あ、両日、あの、
はい、両日とも見れるんですね。はい。
はい、あの、両日、あの、土日、あの、3作品両方、あ、全部やりますので、
そうなんですね。
はい、1日3作品やりますので、はい、どっぷりどうぞ映画に、はい、使ってください。
はい。はい、なんか、昨年のなんかイメージで、はい、なんか、どちらかが組み合わせっていうのがあったので、
あ、いえ、あのですね、あの、いや、昨年もあのずっとあの、はい、第1回目からずっとあの1日3作品で、あのやってますね。はい、で、昨年はもしかしたらあの里に来たらええやんが、はい、あのちょっと、ペアとペアでっていうことだったのかもしれないんですけども、はい、今年はあの3作品とも、はいはい、1作品500円で
もう両日とも見れる、はい、ということで、はい。そしてで、はい、この気になる前夜祭なんですけども、
はい、
これはまたあのこれも場所は同じ、
はい、パレット市民劇場で、はいはい、16日の金曜日、はい、あの映画祭の直前ですね、はい、直前の夜の、はい、金曜日6時半からやりますけれども、
はい
はいはい、60秒の動画コンテストというのを行います、
はい、これまた新しいことが始まりますね。
あとそうですね、第2回目からですね、はい、サポート企業さんの、はい、協力で、はい、コラボレーションとしてあと前夜祭に60秒コンテストを行っているんですけれども、はい、今年は吉本興業さんとのコラボレーションで、はい、大募集しております、はい、で今年は第1位には、はい、グランプリのトロフィーとあと、はい、図書券3万円分が、はいはい、贈呈されますので、はい、ぜひ見に来て、どんどん応募してほしいなと思います。
これまた応募もまたあるんですね。
はい、はい、10月31日まで、はいはい、応募しております、募集しておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、これは60秒の動画だったら、まあ、テーマは何でも OK、
何でも自由です。
なるほど。
ただなるべく著作権の侵害がないものと、
そうですね、
まあ、あと映していいよっていう許可があるものですね。
まあ、ちょっとはコンプライアンスにもかからないようなやつでお願いしますね。
はい、
そこはもう皆さんのね、
はい、でもすごく毎年いろんなバラエティーのに富んだ、はい、作品が応募されてきて、はい、とても楽しく審査をしております、
はい、これ応募方法の方もちょっとこれお話ししましょうかね。
あ、はい、ですね、はい、
応募方法
はですね、まず第一のステップは、はい、kiffo@kukulvision.com にメールを応募詳細希望ということで、
60秒動画応募希望ということですね、はい、
そうすると、はい、返信でやり方を、はい、書かれたメールが届きますので、はい、ぜひ皆さん応募 していただきたいと思います、はい、
これが10月の31日締め切りで、
はい、そうですね、
はい、
で前夜祭は第2部もありまして、はい、今年はうるま市の、はい、沖縄、あ、うるま市のヒーローなんですけども、はい、沖縄から新しく誕生した闘牛戦士、
はい、
ワイドが、
は
い、ヒストリーオブワイドといって、ワイドがヒーローに今どうやってヒーローになったかという、はい、ことをワイドって割と昔から、はい、地域の方が、温めてきた、ヒーローものだったみたいなんですけども、はい、コアな人たちを呼んで、はい、お話を伺って、
はい、
で、それだけではなくて、園児との、保育園児とのワイドダンスもあるという。
はいはい、
可愛らしい、多分。
これ前夜祭も楽しみですね。
はい、入場無料ですので、はい、ぜひ、はい。
ぜひぜひ、
よろしくお願いします。
11月の16日に前夜祭ですね。
はい。
はい、これだけ盛りだくさん話していただいてですね、はい、まあ実はね、もうほとんど話すことが、もう時間がもう実はもうほぼもういっぱいで。
そうですね。はい。
じゃあちょっと一旦ここらでですね、ちょっとジングルを流していただきまして、はい、で、ちょっとまたじゃあエンディングといきたいと思います。
はい。
はい、失礼いたします。 わらば研究所的生コマーシャル、栄町暁は夜の公民館。栄町のですね、こちらございます、こちら、暁でございますよ。まあね、この番組ね、一応、わらば研究所ということなんで、まあ、子供、親子向け番組なんで、そんなお酒のコマーシャルなんていいんですかということもちょっとね、いただくかもしれません。いや、もちろんそれはダメなんですけども、これはね、まあ、ある意味、この、暁から始まってからの、この、栄町という町がね、全部がこれね、実は元気でして、この、栄町、毎月毎月第4、毎月毎月最終土曜日にですね、これ、栄町祭りっていうのがございます。で、そこはですね、櫓を置きまして、で、実はそこで、わらバーターがですね、太鼓とか、演舞とか、で、これで、みんなで盛り上がっていただいて、そして、楽しんじゃおうっていうお祭りなんですね。これね、本当にね、まあ、先ほどの話したんですけども、まあ、街が元気だったらね、本当に子供たちも元気で、それまた子供たちが元気だったら、街も元気する、街が元気だったら、まあ、その地域、もう全体が元気だと。で、そのね、源を作ってるのはやっぱり私たち、まあ、子供たちでもあるし、で、また大人でもあるので、で、この、先ほどね、まあ、この番組の中でも出たんですけど、大人たちがこのね、楽しいって見本を作ってほしいっていうね、これはまさにこのね、まあ、暁にも通るのかなって、ちょっとばっかしね、こちつけながらも作ってみちゃいました。そんな栄町の暁でございますけども、こちら、夕方の5時から夜の12時まで開いております。こちらでぜひぜひ、まあ、ソフトドリンクもありますので、ドリンクを飲んだり、お酒を飲んで、そしてまた、皆さんで、楽しい交流を深めてください。暁が元気だったら、栄町も元気だ。以上、栄町暁でございました。
わらば研究所。わらば研究所。いやだ。たくみたくみたくみ。
はい、今回のわらば研究所はですね、宮平貴子さんをお招きして、気泡2018が今年もやってきたということで、はい、たっぷりとお話をいただきましたが、
はい、
貴子さんもエンディングなんですよ。はい、早いですね、本当に。
早いですね。
はい、で、改めまして、こちらね、じゃあ、今回の第5回子ども国際映画祭、はい、気泡のですね、日程をお願いできますか。
はい。第5回子ども国際映画祭 in 沖縄、気泡は、11月16日前夜祭、11月の17日日曜日、土曜日と18日日曜日が、本祭となっています。はい、こちら、今年はですね、3作見ると、ランドセルが当たるかもしれないという、はい、抽選会に応募できますので、はい、ぜひ多くの、家族の皆さんに来ていただきたいなと思います。
はい、
もちろん子供たち、子供だけでも OK ですし、はい、大人だけでも OK です、
はい。
はい。ぜひたくさんの人に見ていただきたいです。はい、ありがとうございます。
はい。もうね、また、まあ、で、これからもまた、ま、一応、それまでもね、まあ、いろんなところで、告知もされますし、また、詳しくは、これはホームページはございますか？
ありますね。はい。はい、クックルビジョン .com、気泡で、気泡で検索していただけるとすぐ分かります、はい、出てきます、
はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、本日ですね、まあ、宮平さんから、ちょっとプレゼントいただきまして、なんとこの FM 那覇の方に、
はい、
100円
当日券からの、
はい、失礼いたしました。
すみません、当日券からの100円割引券が、はい、あります、
はい。当日券が700円でございますね。はい、そこから100円割引。
はい、で、見れるという。で、はい、でも一番お得なのは、前売り券を買うことで。
そうですね。
はい。はい、若狭公民館と、はい、あと、はい、パイロット市民劇場と、はい、あと、お向かいの純駆動さんでも、発売しております。
はい。はい、ね、まあね、なんかね、例えば、当日券ね、当日その話を聞いて、パレットでやってるの、あ、行きたいな、ってなった時に、うん、
はい、
あ、じゃあぜひ FM の中に寄ってって。
そうそう、
そうそう、はい、もうね、そこもまた置いてますので、
はい、
皆さんこっち FM の中の方にですね、皆さんどしどしお越しになって、それでまた、前売り券も、まあ、もしね、まあ、それまで前売り券、あ、いいよ、買うよって、見に行きたいよっていう方でしたら、先ほどの、若狭公民館の純駆動でも販売されてるんですね。
そうですね。はい。
はい、こちらも合わせてお願いいたします。うん、はい、このわらば研究所はですね、はい、まあ、最後にまあ一応まあ夢を持つことについて、ちょっと一言、
はい、
まあ、お話伺ってるんですけども、
はい、
宮平さん、 夢を持つことについて、はい、あの子供たちに一言メッセージをいただけますでしょうか。
はい、ですね、はい、私自身は夢を持つことというよりも、はい、とにかく何でも好きなことをやってみることが大事じゃないかなと思ってます。
はい、それ大事ですね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それまたね、はい、好きなことどんどんどんどんね、あ、これいいな思ったらね、続けていってください。
はい、
ね、続けることはね、まあ大事であるし、大変だと思うんだけど、続けすぎたら本当にね、楽しくなります、本当に。
ね、
ですよ。はい、ええ、もう私が言うから間違いないです、はい、どういう保証かなんでしょうね本当に。はい、ありがとうございました。わらば研究所ではですね、皆様からのメールも、募集しております。メールアドレスが、わらけん780@gmail.com waraken780@gmail.com でございます。あとフェイスブックにもですね、投稿フォームがございますので、こちらの方にもまたコメントなどいただけましたら幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、わらば研究所もですね、前回はちょっと最近バタバタしまして、大本当にも、ようやく1歳誕生日を迎えまして、
おめでとうございます。
そしてまたね、こうやって連続で、宮平さんも来ていただいて、なんかもうこれからもう第6回第7回と連続して来ていただければと思ってます。
ぜひ
お願いいたします。
はい、
この番組またね、この番組と一緒にまた成長していければなと思っております。はい、ではわらば研究所、ここでは、それでは時間いっぱいでございます。担当私ケーシー高飛車と、で今回ゲストは宮平高子さんでございます。最後感じだった、ごめんなさい。はい、ではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。